天才キッズラボ水本舞です。5月の公式 LINE お友達登録プレゼント、習い事やめたい子供の気持ちに寄り添いながら習い事やめたい問題を解決する3つのステップ、この音声を聞いていただき本当にありがとうございます。さあ、5月ということで新学期がスタートしてから1ヶ月経ちました。あなたも、そしてあなたのお子さんも、この1ヶ月本当にお疲れ様でした。もう本当に、頑張ったんじゃないかなと思います。聞いていただくタイミングによってはゴールデンウィークでしょうかね。ゴールデンウィークが明けると5月病なんて言葉もありますが、1ヶ月新しい環境に慣れるために頑張り続けた後にこうね、ゴールデンウィークで少し休みが続くと、はぁ、元の生活戻んの嫌だなぁなんてことね、子供だけじゃなくて私たち大人だってあると思います。もうそれはね、すごく頑張ったからなんだよっていうことをね、ご自分に、そしてお子さんに教えてあげてください。学校や、保育園、幼稚園もそうかもしれません。あるいは4月からスタートした習い事がある場合は、最初のワクワクした気持ちがこうシューンとトーンダウンしてしまうこともあるかもしれないですよね。そんな時に出てきやすいのが、習い事やめたいとか、習い事行きたくないなんていう、私たち親からしたらこうドキッとしてしまう言葉なんじゃないかなと思います。もしあなたのお子さんが何か習い事をしているとして、ある日突然やめたい、行きたくないと言ってきたら、あなたはどう感じるでしょうか。実は先日、夢を叶えるお茶会という無料のお話し会があったんですね。で、そこでまさにこの話題が出たんです。未来の自分を迎えに行く手帳の学校理事長で、天才キッズラボのアンバサダーでもある菱田紗恵子さんと、そして子どものそばで働くためのスキルを手に入れるミューズアカデミー主催川端文さんと3人で対談をしたんですね。私たち3人とも、起業家とはいえど一人のお母さんなので、やっぱりね、こう同じような経験をしてるんですよね。そこで3人で話をしていた時に、あ、そっか、このステップを踏んでお子さん、子どものね、習い事問題と向き合うのが大事だなって、私も自分の考えを整理することができたんです。なのでそれを今回5月の LINE プレゼントとしてご用意させていただきました。では早速、子どもの習い事やめたいと向き合うための3つのステップ、3ステップについてお話しさせていただきますね。まず1つ目のステップ、そうなんだ、どうしてそう思うのをセットにして受け止めようです。自分にとって想定外の言葉が子どもから出てきた時に、まず、あ、この子はそう感じてるんだと受け止めるのが大事だよ。これはきっとあなたももうご存知じゃないかなと思うんです。ただ受け止めようって言っても、じゃあ具体的に何をどうしたらいいかがわからない場合もあると思うんですね。その場合はぜひセリフを決めておいてください。そうなんだは受け止めるワードですから、最初に使うことでクッションの役割を果たしてくれます。このそうなんだがあるのとないのとでは、その後に続く理由を問う質問、どうしてそう思うの、これがね、全然違ってくるんですね。なのでちょっと試しにやってみましょう。習い事行きたくない、どうしてそう思うの。習い事行きたくない、そうなんだ、どうしてそう思うの。どちらの方が受け止めてもらっていると感じるでしょうか。これはね、正解はないので、皆さんの感じ方、全然違っていいと思います。多くの場合、後者の方が、そうなんだを言えてもらった方が、なんか自分が言ったことをちゃんと聞いてもらったなという感じしませんか。これがクッションの効果なんです。ただ、そうなんだ、じゃあやめていいよってね、それだけじゃ子育てって回らないことを、こう現場でね、日々頑張ってる私たちお母さんは知ってますよね。なのでまずは、なぜそう考えているのか理由を聞くところから始めてみてください。そのための、そうなんだ、どうしてそう思うの、この言葉はもうセットにして覚えてしまうといいんじゃないかなと思います。そして2つ目のステップです。最初のステップ、そうなんだ、どうしてそう思うので理由を聞き出すときに、 習い事を始めた時から変わったことに注目してみてください。習い事を始めた時から変わったことに注目をしてみてください。子供がやりたいと言ったから習い事を始めたのに、ちょっと待って、自分がやりたいっつったじゃん、いきなりやめたいなんて、なんでってね、まあちょっとびっくりしますよね。でも子供たちはまだ自分の気持ちを説明したり、あるいはなぜそうなんだろうという理由を考える経験を、まあ、私たち大人ほど積んでいませんから、まあ、例えばですけど、つまんないとかね、うまくならないなんて理由を持ち出してくるんじゃないでしょうか。そうすると私たち親はちょっと待って、もうそんなんでさ、やめるのをやめようよみたいなね、なんかここでうんって言ってしまったらやめ癖がつくんじゃないかとか、あるいは簡単に諦めさせていいものかと悩むと思うんです。だから変化に注目して理由をさらに聞いていくのがおすすめです。そうなんだ、ちょっとね教えてほしいんだけど、最初は楽しかったのに今はつまらなくなったってことで合ってる？じゃあさ、いつくらいからつまらなくなったんだろう？つまらないなってなんか感じるようになった理由とかきっかけってある？こんな風にいつからどんな変化があって今のやめたいとか行きたくないという気持ちに至ったのか、ここをね少し聞いてあげてください。すると習い事、まあ、例えばサッカーだとしたら、サッカー自体がつまらなくなったのではなくて、尊敬していたコーチが辞めてしまったので、なんかこうチームの指導方針が変わっちゃったよとか、あるいは人数が増えすぎてしまって試合に出る機会、まあボールに触れる機会が減ってしまったとか、何かしらの要因が見えてくるんじゃないかなと思うんです。するとつまらないから習い事をやめたいのではないんだと気づけるわけですよね。そうであれば、サッカーという習い事を続けたまま、例えばチームを変えるという選択肢も出てきます。時間が経てば人の気持ちや環境変わっていきます。むしろ変わらないものの方が少ないですよね。なのでお子さんの理由を聞くときには、どんな変化があったのか、ここに注目してみてください。そして3つ目のステップです。2で理由を深掘りしていってあげて、その条件が分かったら、そしたらやりたいかやりたくないかを聞いてみてください。ここからはお子さんの気持ちを確認していきます。やめたい理由が条件の変化だとしたら、その課題が解消すれば、その習い事を続けたいとお子さんは思っているかもしれません。ここで大事なのが、やる、やらないで聞かないことなんです。そんなに嫌ならやめてもいいよって言うとね、やれってこうお子さんが躍起になってくることってありませんか？でこれってね、多くの場合心理的リアクタンスといって、自分の選択肢、自由が奪われそうになると抵抗したくなる心理から来ていることがあります。宿題やりなさいって言われると、宿題をやらないというね、自由が奪われる気がするので反抗したくなるっていうのはね、これよく聞く話ですよね。つまり、やるの？やらないの？っていう聞き方をすると、ここでやると言わないと自分が今手にしているものを失う可能性があると感じて、やるって言わなきゃ損なんじゃないか、そんな心理が働きやすいってことなんですね。親はやると言われたから、まあ、子供の、ね、気持ちを確認できたって思うんですけれど、また後で、あの時本当はやめたかったのなんていうふうに言われちゃったら、もうそれこそ時間とお金の無駄になってしまいそうです。ですので、もし何々だったらやりたいと聞いてみてください。例えば、もし自分に合うチームが見つかったらサッカー続けたい？それとも、もうサッカー自体もうなんかやんなくてもいいかなって思う？こんな感じです。やるかやらないか、できるかできないかだと、まあ、深読みしてね答えてしまうことも、やりたい？もうそれともやりたくない？なんかどっちの気持ちに近い？教えてってね、まあ、聞いてあげると気持ちで答えることができるので、まあ、ぐっと答えやすくなるんですね。さあ、いかがでしたか？この3ステップ意識すると、習い事やめたい、これはね決して後ろ向きな議論ではなくて、前向きに解決していける機会に、まあ、変えることができるんじゃないかなと思います。まあとはいえですよ、こうやって話し合いができるのはやっぱり普段の信頼関係ができてるからこそだと思うんですね。 ですので、普段からお子さんが言うことをもう受け取った瞬間にそれ違うっていうふうにね、全否定をしないで、あ、そうなんだねと受け止める、そしてお子さんの意見を聞く、あ、そのトレーニングをぜひ忘れないでくださいね。で、このね、お話の中でも出てきた、3つのコミュニティで、合同で行う夢を叶えるお茶会、これ無料のお茶会なんですけど、ズームでやっています。また夏休み前に開催予定です。詳細が決まったら LINE でもご案内していきますので、ぜひ楽しみにしていてくださいね。そしてご参加いただけると嬉しいです。ということで、最後まで音声を聞いていただきありがとうございました。いつも応援しています。水本舞でした。